導きの光。それはクリスマスも間近な冷たい風の吹きつける寒い夜でした。牧師は夕食後、残された仕事を片付けようと教会に戻っていきました。アール・デコ様式の教会は1929年にここボストンに建てられて以来、特に夜空を照らしている先頭の光とともにこの地区の象徴でした。牧師室の書類の整理に没頭していた彼は、教会の重い扉を開けて人が入ってきたことも、絨毯の上を歩いてきたことも全く気づきませんでした。そのため牧師室のドアが突然開けられた時には大変驚きました。彼がそこに見たのは、上品な毛皮のコートを身につけた一人の若い女性でした。寒風に乱れた金髪、深い絶望と悲しみを漂わせたその表情は、牧師がこれまでの人生で初めて出会ったと言ってもよいほどでした。女性は牧師に挑戦的な眼差しを向けると、ドアにもたれながら尋ねました。
あなたがこの教会の牧師さん？
ええと答えると、彼女は挑むような口調で出し抜けに言ったのです。
これから自殺しようとする人間に何かおっしゃりたいことは？
こうして始まった会話の中で明らかになったのは、彼女は大学教授をしている兄に会うためにこの町にやってきたこと、その後で自殺をするつもりでホテルを予約したということでした。ホテルに着いた彼女はグリーンのカーテンを下ろそうと窓に近づき、外で明るく輝く大きな光に捉えられたのでした。夜空を暖かく照らしているその明かりに、彼女はなぜか人の心を引きつける力を感じて、しばらく見入っていました。その輝きは、彼女がこの3年間乾くように求めながらも手に入れることのできなかった希望の光に見えたのでした。急いでコートを羽織ると、彼女は階下へ駆け下り、光を目指して歩いてきたのでした。牧師室の椅子に腰を下ろしながら、彼女は思いました。大柄で髪に白いものが混じった牧師は、心優しい温かな人物で、自殺などしてはいけないと必死になって説得するような人ではないと。牧師は説得するのではなく、どうして自殺しようと思っているのか、彼女の話に優しく耳を傾け、時折静かに自分の考えを述べるのでした。しばらくして牧師は言いました。いかがですか、命を絶とうとする前に小さな本を2冊ばかり読んでみませんか。その本には意味のある人生について書かれていると聞かされて、彼女は読んでみたいと答えました。牧師は1冊を彼女に手渡しながら言いました。あと1冊は家の方にあるので、それを取りに私の家まで一緒に乗っていきましょう。一瞬ためらったあと、彼女は承諾しました。家に着くと、牧師は細やかな心遣いのできる妻が女性と打ち解けた会話をしてくれることを期待して ホテルまでの同行を求めたのでした。やがてホテルに到着すると、彼女はロビーの奥へと消えていきました。次の週になって郵便物が届くと、牧師の顔には安堵の表情が浮かびました。それはその中に彼女から一冊の本が返送されてきたからでした。そして数週間以内に残りの本も送られてきました。彼女から速達の手紙が届いたのは翌年のクリスマスの頃でした。手紙の中で彼女は、1年前のあの身も心も凍りつくような夜に、教会の掲げる光に導かれた私は、牧師様から温かく迎え入れられて、絶望の淵を乗り越えることができました。そればかりではありません。あの日以来、私は医療奉仕団で働くことを決心して、訓練学校に入ったのです。あの夜、教会が投げかけていた光によって、私は救われたのです。そのように、私も一筋の希望の光となって、今度は他の人たちのために生きていきたいと思っているのです、と。イエス・キリストは言われました。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず、命の光を持つ。新約聖書ヨハネによる福音書8章12節より。